藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。8月7日日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで藤田純の飲むしかないだろうの収録なんですが、かなり久しぶりの感じですね。1ヶ月以上空いたのかな、スタジオで撮るのは。ということでワクワクしておりますが、うまく喋れるか緊張しておりますということで、今夜もお付き合いください。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは第1週目のコーナーですね、ちかちゃんとお話のコーナーです。はい、はい、本日のゲストちかちゃんでございます。
こんばんは、桂山ちか子です。お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。お元気ですか。元気にしておりました。
この8月7日っていうのはどういう風になってるか分かんないですけど、今とりあえず7月の27日ですが、
はい、
暑いですね。
暑いです ねやっとなんか本格的な夏になってきましたね。
そうだからね、はい、もう最近は外出するときは、うん、ハンカチじゃもう足りないね。
あ、はい、
だからもうタオルをハンカチの他にタオルを持って、はい、ハンカチはトイレ行って手洗った後に拭くもの汗を拭くものはタオル、
大きいスポーツタオルですね。
スポーツタオル、
なんかさっきちょっと引っ掛けたらあのピッて糸が出 て
挟んでき
たんだ。あ、しまったってハサミで細かく切って、
そうあれね、ほっとくとでどんどんほつれてっちゃうからね、よくないんですよ。そのうちファスナーに絡まっちゃったりしてとんでもないことになるんで。
すごい、でもジュンさんの繊細なところを見ました
いやいやいや、本当にね、このタオルと下着はね、常にこう入れとく感じですね。
あ、そう、
バッグの中に
下着も、ご苦労様です。
だからもうあの接待前にお客様にこう匂わしちゃいけないんで、
はい、
あのお店のトイレで下着を着替えてから行くことにしてるんですね。
社長のマナーってそういうところまで来てるんですね。
いや、僕一人だけ勝手に考えてやってると思うんですけどそこまでやる必要があるのかと。どうせおじさんたちと飲むんだから関係ねえだろうってのあるんですけど、
いやいやいや、中には女性がいてね、見てる人は見てますから、さすがスマートな純さんね。
見てる人いるのかなっていう感じですけど、ちょっとね、香水が嫌いなんでね、そういうのはやらないですけど、とりあえずもう我慢できないんで行きましょう。
はい、乾杯しましょう。
今日のビールもアサヒスーパードライでございます。
ありがとうございます。
では開きますよ。
はい、
皆さんもよかったら冷蔵庫から持ってきていただければですね、あと3秒だけ待ちます。よろしいですか。ではちかちゃん、今日もお疲れ様でした。は
い、ありがとうございます。
はい、乾杯。
乾杯。
いきますよ。最高、最高です。
うまいな、飲み方がうまいな。
ありがとうございます
いただきます。
いやー、うまいな、ちかちゃんも。
あ、おいしい。
はい、今の音はですね、ディレクターの佐々木くんが開けた音でございます、はい、
機械を操作しながら、
ね、
飲んでます。
この番組がいいのは、うん、その演者だけじゃないと飲むのは、はい、ディレクターも飲むと
リスナーさんも飲む、
飲むと、みんなで飲むということで、飲むしかないだろうなんですけど、
はい、
今日はあの久しぶりにですね、
うん、
大手筋商店街で、
はい、
献血してきまして。
あ、そうなんですね。
ちかちゃんもよく行かれるでしょ。
あ、よく行きます、
ね、
あのじゅんさんいつも400ミリですか。
そう、400です ね、
ね、私は成分献血をするので。
時間かかるね。
あれ、時間はかかるんですけど、その代わりにね、もう2週間後にはね、
できるんだ、
もうできますよって。
成分だとやった後すぐできるんだ、は
い、すぐできるので、すぐお知らせ来るんですよ。もう月一献血ですよ
すぐお知らせね
すぐ来るでしょ。もうできますよって。
そう、
400だと3ヶ月でしたっけ。
そうなんですよ、あれ長いんですよ、
ね、
でその後に、うん、その間に海外行っちゃうと、
はい、
帰ってきて4週間後だからまたこう伸びちゃうんで、
はいはい、
だから次がね10月って言われたんだけど、途中で韓国挟んじゃうんで、韓国出張挟んじゃうんで、かなり遅れちゃうから、成分やっとこうかなみたいなね、この次回から。あれ成分90分ぐらいかかるでしょ。
かかりますね、やっぱり2時間見といた方がいいですね。
あれ少しずつやるわけ。
なんか取って攪拌して結晶か結晶板だけ取って、
うん、戻すんだよね。
戻すんですよね。
あれだとなんかいいんですか、体に。
体は楽ですよ。
あ、全然変わんないの。
全然変わんないですね。
あ、そう。じゃあだからその時間2時間何するかだよね。
あ、いやでもね、もう私あの献血ルームのベッドにね、うん、横たわってる時間が好きで。
あ、
いいですよねあれ。まあテレビ見せてくれますけど、 DVD 選んでもいいし、うん、スマホで本読んでもいいし、あの時間が好きでね。
あれね、くつろげるよね。はい、あれ寝てもいいのかな。
寝てもいいと思いますね。
俺寝るとね、でもね、ピクつくんですよ。あの突然ほらピクって知ってる学校の授業中とかこう居眠りしててなんかバーンとか、なんか筆箱落とすやついるじゃない。なん
かとかなりましたね。
あれ多いんで、なんかその瞬間になんか献血の針が体から抜けたりしたら嫌だなと思って
本当ですね、
寝ないようにしてるんですけど。
いや確かに
成分のやつね、うん、あれやってみようかな。
おすすめです。あの、うん、私まだ11回なんですけれど、
はいはい、
13何回でした。
俺何回だろうな。
かなり行ってますよね。
ただね、海外に駐在してた時に開いちゃったんですよ、あの13年ぐらい、
はい、
だから今日でですね、あ、17回。
おお、そう、私もあの妊娠出産、子供小さい母乳あげてる時とか開いちゃったんで、
はいはいはい、
今日で11回で、年齢を越そうという目標が最近できまして。
なるほど。
今48歳なんですけれども、48回までいきなりいけないから、
うん、
55歳で55回を目指そうかな。
なるほど。
あるいは60歳で60回だったら2ヶ月に1回いけばいけるかなみたいな。
ちかちゃん、どうしてそんな執念を燃やしてんの？その献血に。
いや、社会貢献しようかなと思ってね。こんな役に立たない私も献血ぐらいはちょっと貢献しようかなみたいな。
だから俺も、
はい、
昔藤田さん献血してるって言われた時に、いや俺の血はまずいんじゃないのみたいな。なんか
いやいやいや、
それでしない時期があって、
どういう、
なんかこうアルコールとか混じってそうじゃないですか血に。
なるほど。それはのアルコール濃度高そうですよね。
そうそう、それが、その小学生とかまだこれからの人生を生きる子たちに、
はい、
そんな血を輸血しちゃいけないんじゃないかと思ってそれでしない時期ありましたけどね。
あ、そうですか。
それを先生に言ったら、藤田さん大丈夫ですと、
いいの、
それはそれで、これはこれですって言われたんで少しでも献血してくださいって言われたんで、
元気になればと思いますね、うん、はい。
今日なんかちかちゃんお便りっぽいのって来てるんですか。
いやもうね、うん、私の普段の番組の中にいろんなお便りをいただくんですけれども、はいはいはい、こう人生訓みたいなものがあると、あ、これはちょっと純さんに伝えようと思って取ってあるんですよ、
うん、
で、これ桂の小栗ちゃんからね、
小栗さんいつもね、はい、送ってくれる方ですね。
いただいてますね、はい、渋沢栄一の言葉で、
うん、
もうこれで満足だという時はすなわち衰える時である。
あ、
これがちょっと今日キラッと光って。
あ、なるほど。
純さん、何さっき今日上手に喋れるかななんてさっきおっしゃってましたけど、先週の7月31日の一人喋りは見事でしたね、うん、
いや僕自分では聞いてないから
そうですか。
俺自分で喋ってるけど聞いてないからうまく喋れたかどうかわからないですけど、
途中曲も挟まないで30分
の、はいはい、
深い話でしたね。
あれもね、タイトルが決まんなくて、
う
ん、今まで2回やったじゃないですか、あれはだいたいこれでいこうかなと思ってたんですけど、その日になっても決まんなくて、ひろとこから宇佐さん、もうすぐ第5週のネタお願いしますみたいな
LINE
がぶっ飛んできて、大丈夫大丈夫、日曜日撮るからっつってで、夕方になっても結局、まあ、城崎温泉にちょっと行っててですね、
怪しいね、ちょっと温泉行ってた、
はい、温泉行ってて、
はい、
で帰ってきて買い物したり洗濯したりして、でも決まんなくて、
はい、
でもそのお風呂に入ったんですよ、とりあえずさっぱりして邪念を吹き飛ばすために、で出たんだけど決まんなくて、
あら、
でとりあえず焼酎を2杯ぐらい飲んで、分
か
んない、
そう、お酒が足りなかったんですね。
そうでレコーダースタートさせて、もういいやと、
はい、
もうなんか出てきたこと話そうと思って、
はい、
落ちたらあれあの話。
わすごい、なんか降りてきたような感じでね。
もうそうするしかないんで、もう出てこない時はですね。
いや55歳を間近に控えて、うん、8月22日がお誕生日で、
はい、そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
で55年を生きてきた、うん、その今の感覚をお話しされたんですけど、
はいはい、
なんか周りにとって常にこう最善のことを考えて、
うん、
やってきただけで、
うん、
ね、目の前のことで一生懸命やってきただけで。
そうなんですよね。だから
話でした、ね、
こうなんちゅうのなんだ、最近思うのが、
うん、
なんかみんなそのせっかく生まれてきた人生で名前もついてるからこそ、
うんうん、
その人間をなんていうのかな、輝かせなきゃいけないとか、
うん、
みんなからこう認めてもらわなきゃいけないみたいな、こうなんか使命感を持ってしすぎちゃって、
うん、
結局苦しめちゃってんじゃねえのかなと思ってですね、
うん、
まあ生きてりゃいいんじゃねえのみたいな、
うん、
でその存在がですね、少しでもその自分以外の人にとって、まあ、ためになるって言うと大げさだけど、まあそいつの存在がなんかその他の人のためになる部分があったら、
うん、
もうそれで十分じゃねえのみたいな感じ、
うん、
別にその大谷翔平さんみたいに、
はい、
ピッチャーバッターでメジャーリーグで、ね、すごい成績残せなくて も、
うん、
もう全然いいと、
うん、
もう、うん、もう本当にあのコンビニ行ってコンビニの店員にいつも暑いね頑張ってるねって言ったけどコンビニの店員さんが喜んでくれたらそれでいいんじゃねえかと、で
も、
そんなもんで十分いいんじゃないかと、
はい、
いうのを最近思ってですね、なそのすごい人間になんかなる必要ないと、
はい、
ただまあそれでちょっとずつ喜んでくれる人がいてくれたらいいんじゃないかなというふうに思うようにしてるんです、
うんうん、もう純さんは特に若いうちにいろいろと何のために生きてるかとかそういうのをいっぱいいっぱい深く深く悩んで、
うんうん、
でその上で周りを見た時に周りの人に役に立つことをまずは一生懸命やっていこうという、うん、
できればね、それだけでいいんじゃないかと、その以上のことを求めちゃうから、
うん、
みんな苦しんじゃうんじゃないかなみたいな。
はい、いやなんか30分ね一人語りで深く深く心に刻まれましたし、
うん、
でも一方気になったのはその引退してから、はい、まあ、70歳まで働いて、うん、男性の平均寿命はね 81.64 歳なんですって。
やっぱり、ね、82弱だよ ね、
ね、うん、
だから女性すごいでしょ、
まあ、女性ね87歳
なんだよね、
はい、そうそう、
だから女性の方がね、
うん、
体小さくてあれなんだけど絶対に強くできてるんですよ、
う
ん、
ああ、まあ動物的にもねそうかもしれません、ね、
精神的にも
子孫残すには、精神的にも
そうそう、だから男はもう全てが弱いので、はい、せめて力だけ強くセッティングされてると思うんだよね、
パワー
だけそれなくしたら、ね、男の良さなくなっちゃうじゃない。
いやいやそんなことない、
俺はそう、単にそうだと思ってるんですけどね、
いやでも純さんがその70歳で引退した後に何をするかっていうのを考えるのは、うん、まあまあもういいかななんておっしゃってましたけれども、
その時でいいかなみたいな、
うんうん、
でなかったらもうないでいいし、
はい、
ただまあなるべく何かのことで頭使ってねえと、
うん、
ちょっとね、
うん、
あの認知症的なものになると、
はい、
やっぱり結構ねそれっていくらこうなんていうのかな自分の中で気をつけててもなるときはなるじゃないですか病気だから、
はい、
でも少しでもそれがこう遅れていくようにするために何かを考えていたいなと思うんですけど、
うん、
それも何かを見つけようと思うから疲れちゃうみたいな。
ああ、なるほどね、
うん、
そうですね、
だからもういいんじゃないかと、
うん、焦るとしんどいのでね、
そう、その時なかったらもう、ちかちゃんみたいに玉ねぎの皮むきますよもう農園を回って、
はい、
ね、いろんな農園回って毎日、
はいはい、
なんか今日手伝うことないっちゃとか言って、
本当にあの今ね、うん、お手伝い、
うん、
お手伝いと旅を組み合わせて、で農家さんのその人手不足の解消にもなるし、うん
う
ん、
あ、いいね、
でちゃんと報酬ももらえるんですって、
最高、
うん、そういうのがあるらしい。
あ、それネットで作ろうってみようかな、
あの話をした後にテレビで特集をしていて、
うん、タイムリー、ちかちゃん
これだみたいな、
先駆者だね。
いやいや、たまたま、でもそのなんかそういうのってありますよね、うん、こういう思いをしている時にそんな話が舞い込んでくるとか、うん、次のご縁につながっていくとか、うん、アイディアにつながるとか、いや来たなと思いましたね。
いやだからそれ登録制にしたら面白いよね。
あ、本当ですね、
うん、でその個人あの農園から、
ええ、
その直接連絡行くのもよし、
はい、
そのホームページ内で農園さんが何月何日か何月何日まで、
はい、
時給いくらでこういう作業、 どうですか、みたいな、そうするとほら人口が減っていくし、農業人口も減っていく中で、貴重な、あの戦力なんじゃないかな。
そうですよね。
でこう人とねコミュニケーション取るのは苦手だけど、そういう作業は全然好きですよっていう人たくさんいると思うん
で、
ね、
いや本当ですよね。
それはいいな、そっちの方向で行こう
どうでしょうか、うん、株式会社平田北海道支店で、そういう分野の
いや北海道の農園さんも大変なのよ。
あ、そうですか。
もうこの後考えた時にいないとか言うんで、
北海道手伝いに行きたいな。
どうでしょう、
はい、
あそこ行っちゃうともうね北海行けないぐらい美しすぎて
帰ってこれないかもしれないな。
お父さんのところに行って三重に行ってこう四日市でこう玉ねぎ剥かなくなっちゃってトウモロコシ取る方になっちゃうかもしれないですけど。
あ、でもいいな。
そうだよね。でもそれちょっと俺考えますわ。あの引きこもりのことやってるでしょ僕。
はいはい、そうですよ。
だからそういうのでなんかいいシステムだなと今思いましたね。だから
ですね、
この前あのインターネット上に載ってたんですけど、2040年、だからもう18年後、はい、わずか18年後には、医療従事者の人が100万人不足するって言うんですよ。100万ですよ、
不足する。
そう、
それだけそのお年を召した方が増えていくっていうことですか。
プラス若い人がいないし、若い人が減っていく中で医療従事する人も限られていくってことなんでしょうね。そうするとどういうことになるかというと、病院行っても、もう予約制になっちゃうもんね全部ね。下手するとだって足んないから。
それは困りますね。
そうそう、今すごく熱が出てるのに、あさっての4時からお願いしますとか、みたいに。
いやだけどじゃあって雇用環境がその整って、しっかりとしたその手当がもらえるようなね、受け入れができれば、これから医療に従事しようかという若い人が増えるかもしれないけれども、結局未だに 3K とかね、きついとか汚いとかそういう現場だとなかなか充実していかないのは大問題ですね。
大問題だから、なんかこう、人口が減っていく中でどこにどういう制度を入れてこう、人を確保するのかっていうところをもうちょっとこう考えないと、農家とかそれこそ医療っていうのは人が生きていく上で非常に重要なところなんで、もっと言うと俺なんかね IT とかあんなの人気だけど、そうじゃねえだろうっていうのがあって、それよりもそのむしろそのなんていうの、国力を強くするとかそういう意味ではなくて、人が最低限生きていくためには、その食べ物と、医療の方が大事だって、でもなんかそっちがあんまりこうないがしろにされてるから、あんまりこうそっちに恩恵与えられてない気がしてね、なんかそれはちょっと歯がゆいですけどね。
あ、本当ですね。
酒どころ伏見からお送りします FM845、田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで後半に行きたいと思いますけども、
はい、
塚ちゃん何かございますか。
そう、あの、純さんの先週の話を聞いていたところから、この間ちょっと面白い話を聞きまして、あの、人によって、どちらの面が強いかは人それぞれなんですけれども、動物的な発想と、で人間的な発想をみんな合わせ持っていて、動物的なところっていうのはもう生きていけるならそれ以上のことは何もしたくない、もう寝てていいんだったらずっと寝ていたい、もうお腹いっぱいだし獲物は今は必要ない、みたいな面と、で人間的なところで言うと手に入るものが増えるともっと欲しくなってもっと蓄えておきたくなる、今日は今お腹いっぱいだけど明日の食べるもの、明後日のもの、その先のものも確保しておきたいと、この両面があって、人によって違うけれどもみんなそれは合わせ持っていると、なるほどなと思いまして。
それはなんかテレビを見て、
本に書いてあったんですけどね。だから、まあ、あのもういいんじゃないかな、これで満足でもうこれ以上はあんまり頑張らなくていいんじゃないかな、という部分と、もうちょっと頑張ってみようという部分と、みんなその時々でさじ加減強弱をつけながら生きているので、その引きこもりの方にしても今はもうこれぐらいでいいかなという時と、でまたやる気を出す時と、人によってもその時期によって波があるし、でそれぞれの A さん B さん C さんでももちろん違いがあるし、 なるほどなと思ったんですよね、
うん、今だからうちの会社の人間に言ってるのは、
はい、
人間っていうのはその意思が思考を生んで、
うん、はい、
思考が行動を生んで、
ほう、
行動が結果を生んで、
はい、
結果が評価を生むっていう連鎖だっていうふうに伝えてるんですよ、
はい、
だからその大元にの源になるその源泉になる意思が大事だよと人間の場合は、
うん、
って思ってるんですね、
はい、
だから全て意思があることでのその思考行動結果まで評価までつながっていくという連鎖なんだけど、うん、動物っていうのは僕は意思じゃないと思ってて、
はい、
本能だと思ってるんですよ、
はいはい、
だから無駄がないんだろうね。
あ、
だから、ね、うん、多分それね、動物だけじゃなくて草木もそうで、
はい、
だからそのこっから寒気が来るから、
うん、
この雨季の間に水をふんだんに溜めとかなきゃいけないっていうのも本能なわけですね。別にその脳みそが植物にあって、
はい、
そこで考えてやってるわけじゃなくて、本能のその遺伝、
はいはい、
遺伝のを引き継いでる中での本能がそうさせてるだけだと思うんですけど、
はい、
人間はそこにその知能が、
うん、
入ってくると、
うん、
だからその意思というのが知能によって生まれると思うんだけども、うん、そこに本能の部分っていうのが非常に少なくなってきて、
あ、そうか、
知能っていうのはおそらく今までの知識だとか、
うん、
それから欲求だとか、
はい、
まあまあ知識欲求の後に知識が来るんだけども、
うん、
それをこうミックスさせたもので行動パターンが決まってくるんで、
うん、
ややこしいんだよね。だからもっとお金が欲しいとかさ、
そうそうそう、
そういう欲求本能重視の生き方じゃなくて欲求重視の生き方に変わっちゃったのが人間なんじゃないかなっていう、
ね、私たちあんまり命の危機にさらされることがないから、うんうん、動物的なとか、まあ、植物も含めて生き物的な本能がどんどん衰えてるんですよね、
うんうんうん、
気がつかないで言っているので、うん、で人間は特に科学技術とかエネルギーを操れるようになって、うん、環境を変えちゃう力を持つようになったので、うん、動物は環境に合わせて進化したり、まあ、淘汰されたりするんですけど、うん、人間は環境を変えて夏場でもエアコン効かせて、うん、長袖のスーツ着て仕事してたりとか、うん、便利なように山でも海でも橋を架けたり、うん、トンネルを掘ったりして移動できるようにしたりとか、
うん、
そうやって環境変えて快適にはしてるんですけど、どんどん本能の部分が衰えてきてること
にね、
衰えてきてると思いますね。気づかないと。
常識とか、
うん、
まあ、欲求をその優先して生きてる人もいるし、
うん、
常識を優先させて生きてる人もいるしっていうことで、
うんうん、
本能が主力ではなくなってきてますよね、
うん、
だからこう無駄なことをしてしまったり、
はい、
その余計に精神的なものを痛めてしまったり、
はい、
いろんなことがあるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。今度ね、夏休み、今子どもたち夏休みなんですよ、うん、で今年の夏は御来光を見に行こうと思っていて、
山に、
うん、近々なんですけれども、岐阜県の方の乗鞍岳、うん、
はいはい、有名ですよね。
ね、うん、今マイカー規制で車はふもとに置いておいて、うん、シャトルバスで山に上がれるんですよね。
あ、そう、
うん、で山小屋に泊まって朝何時でしょうね、4時とか、
そうだね、そんな感じだよね、
それぐらいに起きて、うんうん、でちょっと一山登るとそこから山頂から太陽が昇ってくるのがね、
うん、
見えるんですって。でそれをちょっと行ってみようかなと。
なるほど。
今思っていて。
お母さん頑張ってるな。
そうなんですよ。
夏もこの夏も。
そう、いやでもそんなのもね、やっぱりその地球に生きている生き物としての本能をこう呼び覚ますっていうか、うん、その太陽が出てきた時のどういうふうにその世界が変わるかですよね。
ね、
気温とか。
しらじらとこうね、
はい、
してきてだんだん、うん、あ。明るくなってきたぞみたいな、
うん、
であれ僕見たことあるから分かるんだけど、出てきた時ってすさまじいこの輝きで出てくるんだよね、頭が。
どこで見たんですか？
あのね、1月1日の朝、僕の場合あそこなんですよ、富士山、
はい、
富士山からこう上がる初日の出を見るには、
すごい、
本栖湖っていうところから見るのがいいんですよ。本栖湖を前にして富士山見ると、
はい、
ちょうど富士山とかこう上がるんだけど、
はい、 ってすごいですね。
そう、富士山の奥がこう白くなってきて、はい、太陽が上がった時のそのキラキラ度。
へえ、それ いくつの時に？
19か20歳だな。
悩み深い時ですか？
まあそう、まあもうちょっと前の方が深かったかな。なんか
すごいタイミングですごいの見たんですね。
あ、これは太陽ってすげえパワーだなっていう感じはしましたけどね。
ああ、そう、それをね、うん、世界の始まりとか、うん、太陽の強さとか、うん、それを感じて子供たちにはその野生の感性を磨いてもらおうと思って。あ、
だからあれじゃないの、俺は行ったことないけど、うん、屋久島でしたっけ、とか、なんかそういう、なんかこう人があんまりなくて自然がすごいとこ、
は
い、行ってみたら。
行きたいですね。
え、ちかちゃん好きなの、そういう例えば昆虫とか動物とか、うん、
いや別にあの嫌いじゃないですよ、うん、え、虫嫌いですか？
あんまりね。
そうですか。
いや、ちっちゃい頃クワガタ好きだったけど、
出張からね、伏見の家に帰ってきて、うん、マンションの廊下に金分がひっくり返ってたりしません？
うん、ああ、
起きらんないんですよ、床がツルツルで自分 で、ね、もがいてもがいてこう手足をバタバタさせていて、
ああ、でももうそういうのは俺、必ず捕まえて1階に降りて木にこうパッとくっつくつけるの。だから俺あれなんですよ、ゴキブリもね、意外とこう生きてる状態で捕まえたやつは、そのまま外に逃がすんですよ。
いや、私同じ絶対助けますね。金分ひっくり返ってた、絶対人差し指をねそっとあの足の間に入れて、うん、そうするとガシッと掴んでくる、
抱きしめるよね、
抱きしめてくる、そうそうそう、ありがとうっていう感じで、うん、だってもうそのまま死ぬのめちゃめちゃ悲しいじゃないですか。
カナブンってかわいそうなのが、うん、あの角がねえから、うん、すごく甘く見られてるよね。あのカブトムシあるやん、あるでしょ、
かっこいいからね。
あとクワガタもあるでしょ、
はいはい、
あれ持ってるやつはみんなから重宝がられるんだけど、カナブン何もないから、
色は綺麗なのにね、かわいそう、
かわいそうな
の。確かに。でもその生き物の命とか力強さをこう指先で感じたり、うん、
なるほど、
ひっくり返って死んでたらかわいそうで、やっぱりこう木にそっとね、また返してあげたり、うん、そう、純さんもそういうタイプなんです。
そういうタイプですね。
めっちゃ嬉しい。
ただどうかな、無人島はきついかもしれない
です。なんでですか。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことでちかちゃんと盛り上がりましたけど、いかがでしたでしょうか。ちかちゃん面白かった？
面白かったです。すいません、なんか取り留めのない話でしたけど。いやい
やいや、だからもう最近もう自分の歌をかける時間もないほど、
すいません、本当だ、
番組が充実してきてですね。
いや、そうですね、
これいい傾向ですよ。
そうですか、うん、いやちょっと純さんの歌も聞きたいんですけど、
ね、いやもう最初ね、自分の歌もう喋れなかったら 2曲くらいかければいいかなとか逃げを考えてたんですけど、
ずっとかかってませんね。
ずっとかかってます第3週第4週第5週もずっとかかってないですね。
ずっとかかってない、
非常にいい傾向だと思います。
そうですか、
はい、ということで今度第2週は小林会長にお越しいただいてですね、
はい、
盛り上がりたいと思いますんで、またちかちゃん9月ですね、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
本日もありがとうございました。後
ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。